い。もう音どうしたらいいかわかんねえ。ということでですね、こんばんは、来ました。ですね、相変わらず、何か曲をかけたくてもかけれないもどかしい、状況なんですけども、とりあえずですね、はい、来ました。今日もなんですけども、怖い話というサイトにある、投稿回談を、読んでいくという形で、とりあえずこれまで読んできたのが、まあ、2000話に到達したと、まあ、少なくとも2000話は読んだかなと。で、これから2001話目になる、ところをですね、読んでいきましょうと。はい、いうことでですね、怖い話のサイトのですね、摩訶不思議な怖い話の2のファイル51、誰のという、題名の話からですね、だらだらと、読んでいきたいと思います。はい、っていうか、なんか知んないけどものすごい雷が、はい、どうなるか分かりませんけど、突然落ちる可能性もあるかもしれません。わかりません。というわけでですね、早速、行きたいと思います。はい。ファイル51、誰のという題名。投稿者は、正吾様です。じゃあ行きましょう。相変わらず音ないとすごいやりづらいんですけど、行きましょう。今から2年前、僕は東京都中野区に住んでいました。東京に住み始めた理由は、ノリで行ったアメリカ旅行から帰国する際に北海道へは帰らず、旅のついでに東京にでも住んでみようかなという軽い気持ちで上京したんです。もちろん住むところなんてものは決まっておらず、引っ越しの荷物なんぞはカバン一つ、そんなドタバタな状況でした。そんな中、僕が新居として借りた部屋は、築35年 1DK 6畳2間風呂トイレ別2階建ての1階角部屋家賃66,000円という都心へのアクセスも考えれば休め設定の部屋でした。大家さんも優しい方で住人の方も親切でしたので、最初のうちは大満足で過ごしていました。しかし住み始めて1年ほどが経った時から不思議な現象が起き始めたのです。その頃僕は某テレビ局で働いていました。夜勤が多く、23時頃に出勤して10時頃に帰宅する生活でした。ある日僕が帰宅すると大家さんに呼び止められました。大家、正吾君、実は2階の住人さんからクレームが入ったの。申し訳ないけど夜中に友達と騒いだりテレビの音量控えてくれるかな。若いからしょうがないと思うんだけどね。夜勤ばかりしていた自分は不思議に思い大家さんに尋ねました。僕、すいません、いつのお話ですか。大家、昨日の夜中に1階がうるさいって電話が来たのよ。僕、いや、見ての通りなんですけど、実は今仕事から帰ってきたところなんで夜中には誰もいないはずなんですけど。大家、あら、そうなの、おかしいわね。そんな会話があり、なんとなく不思議な気持ちになりました。またある時には、僕は自炊をしていたので米を炊いて食べた時、異物感が口の中からスルスルっと出てきたのは30センチほどの髪の毛でした。ちなみに当時の僕は3ミリの坊主頭でした。はじめは驚きましたが、この髪の毛混入は当たり前のように起き出したので全く気にならない自分すらいました。たまに米を炊かずに具沢山の味噌汁を食べると、また口の中に異物感が。10センチほどの髪の毛が混入していました。もう慣れってのはすごいもんで、散髪したのかいってなくらいにしか感じない自分がいました。 以上。で、さあ、次行きましょう。次行く前にジータレス読み613。今日は最初から間に合ったおっちゃんこんばんはと、まあおっちゃんじゃないんですけどこんばんはと、今日は1時間ぐらいのつもりで、やります。はい。ですね、次、ファイル52、極めて狭いドライブ。これなんて読むんだろう、わかんない。まあ行きましょう。投稿者二階堂高也様、ミクシーのコミュニティ平成耳袋の管理人様です。はい。専門学校の同級生で最近よく話すようになった隣のクラスの男子田村くんの体験談だ。田村くんはいわゆる見える人、家の中で昔からいろいろなものを見てきたという。亡くなったはずの父親がたびたび食卓に座っていたり、今彼が家で飼っている飼い犬に混じって昔飼っていた犬が時折一緒にいるのを見るという。知らない人間の霊が家の中を歩き回っているなどというのは日常茶飯事ということで、もう驚きもないという。そんな彼が最近驚愕したエピソードを紹介しようと思う。田村くんが夜寝ていた時のことを車の排気音で目が覚めたという。彼の自宅は住宅街にあるため大きな道に面しているわけでもない。近所でこれほどの音を出す車も見たこともなかった。一体どこのアホがこんな夜中に騒音を出しているのか。田村くんが起き上がろうとしたその瞬間、部屋の中を爆音がぶち抜いていった。本当に一瞬だったが、田村くんの部屋の壁から壁に向かって一台の車が走り抜けていったのが見えた。やがて排気音は遠ざかり、あたりに静寂が戻った。それを霊と呼んでいいのか、田村くんも疑問に思っているという。以上。で、次行く前にジータレス読み614。おっちゃんオイスと、まあおっちゃんじゃないんですけど20代なんですけど、オイスと、今日も寝るまで、夜のお供に聞かせていただきますと。ありがてありがたいです。ありがとうございます。はい。で、次行きましょう。ファイル53、サンタクロース、これも二階堂高也様、投稿者。以前極狭ドライブ読めないで体験を語ってくれた田村くんが連れてきてくれた、田村くんと同じクラスの宇治原さん（仮）という女の子から聞かせてもらった体験談だ。サンタクロースといえば赤い帽子をかぶり赤い服を着用した白ひげを蓄えたふくよかな老人というイメージが一般的だろう。しかし宇治原さんにとってのサンタクロースのイメージは少しばかりずれていた。子供の夢を壊すようだが、もちろん宇治原さんにプレゼントをくれるのはサンタクロースなどではなく、当然宇治原さんの親だったのだが、ある程度の年齢に達すればサンタクロースの正体も自然とわかるものだが、宇治原さんの中では最近までサンタクロースは本当にいるんだという確証のようなものがあった。宇治原さんは小学校3年生のクリスマスに初めてサンタクロースと遭遇することとなる。その年の12月24日、宇治原さんはサンタクロースが本当に赤い服の老人なのかが気になり、その晩布団をかぶって寝たふりをしたままサンタが現れるのを待っていた。どれほど時間が経ったのかはわからないが、布団の中の宇治原さんは物音に気づいた。それはカーペットを踏む足音のように聞こえ、宇治原さんはもしかしたらと思い布団から顔を出して音の主を見ようとした。布団から顔を出すと宇治原さんのベッドの横に何者かが立っていた。その風貌は赤い服を着てひげを蓄えた老人だった。サンタクロースだ。 そう思った宇治原さんが布団から這い出ると途端にその姿は消え失せてしまったという。サンタクロースとは見られると消えてしまうもの、宇治原さんはそう覚えた。次の朝目を覚ますと枕元にはちゃんと包装されたプレゼントがあり、宇治原さんの中でベッドの横に立った老人は間違いなくサンタクロースなのだと認識された。それから毎年クリスマスになると宇治原さんはサンタクロースとの遭遇を楽しみに布団の中でサンタクロースを待つようになった。そんな宇治原さんに応えるように赤い服を着た老人も姿を現した。だがやはり布団から出ようとするとサンタクロースは消えてしまう。だが年を重ねるうちに宇治原さんは気づいたことがある。毎年現れるこの老人を観察していると、老人の赤い服は大きな赤いシミであることに、そしてサンタクロースの本当の正体に気づくのは実にひょんなことからだった。宇治原さんの父方の実家、宇治原さんからすれば祖母の家に遊びに行ったとき、祖母の私室の天井近くに飾られていた写真を見て、その人物の顔に息を呑んだという。宇治原さんの家に訪れるサンタクロース、その人だった。写真の人物のことを祖母に尋ねると、その人物は祖母の父で、宇治原さんの曽祖父にあたる人物だったのだ。おばあさんの話によると、曽祖父は酔っ払いと喧嘩をした挙句、刺されて死んでしまったのだそうだ。その命日が12月24日だったという。そう聞かされたところで、毎年その姿を見ていた分、恐ろしいという感覚は起こらなかったそうだ。今でも12月24日の夜になると、曽祖父は宇治原さんのベッドの横に現れるという。何をするでもなく姿だけ現している曽祖父は、もしかしたらひ孫の成長を年に一度命日に確認しに来ているだけなのかもしれない。田村君はまた何かいいネタを仕入れたら教えてくれると約束してくれた。実にいい青年だ。以上。で、次、ファイル54、押し入れ。これも投稿者二階堂高也様。学校の友人と飲んでいる時に聞いた中学校時代の友人の友人、市原さんが体験した話だ。市原さんは中学生の頃、それまで住んでいた借家を引き払い、同市内母方の実家へ両親と共に引っ越したそうだ。母方の実家は木造建ての旧家で、市原さんに割り当てられた部屋は2階の和室で、寝るときは押し入れから布団を出して敷き、起きればその布団を押し入れにしまっていた。と、そこまでは普通なのだが、市原さんの部屋の押し入れには不可解な何かが潜んでいた。市原さんがそれに気づいたのは引っ越して1週間ほどした頃だった。その晩、押し入れを開けて布団を出そうとした市原さんが布団に手をかけたところ、冷たい何かに手の甲が触れた。触れたというより触られたという方が近い感触だった。思わず市原さんは手を引っ込め、押し入れの様子を外から伺うが、何かがあるような感じでもなく、気味悪く思った市原さんは布団の手前を引っ張って引きずり出した。それから2、3日が経ち、そんなことなど忘れた晩に再びそれは現れた。市原さんが布団を出そうと布団に手を回したその時、突然左手を何かに掴まれた。ひどく冷たいそれは明らかに人間の手に握られた感触だったという。それが突然ぐいっと押し入れの中に市川さんの腕を引っ張り始めた。驚いた市川さんが大声を出すと、すぐに隣の部屋にいた両親が市原さんの部屋に飛び込んできたという。押し入れに左手を突っ込んだままの市川さんが泣きじゃくり、状況を訴えると、父親は市川さんの左腕を引っ張り、押し入れから引き剥がそうとした。 だが市原さんの手を掴んだ腕の力は強く、父親が一緒に引っ張ったくらいでは離れてくれなかった。焦った父親が押し入れの布団を引っ張り出すと同時に市原さんを掴む力は消え失せ、市原さんは尻餅をついた。その場で父親が押し入れに入ったすべての布団を出してみたが、手を掴むようなものは一切出てこなかった。それどころか押し入れの中には隠れる場所などどこにもなく、逃げるにしても押し入れの前には市原さんと両親がいたのだから逃げればわかるはずだ。だが手を握られていたという証拠に市原さんの手はすっかり色が変わってしまっていた。翌朝ずっとその家に住んでいる祖母にこの話をしてみたが、祖母もこの家で今まで何かが起こったことはないと首をひねった。霊的なものの仕業だとすれば対処の仕方がわからなかった市原さんは両親と部屋を変えてもらい、両親もその部屋の四隅に塩を持ってみた。どう見ても素人の対処方法だが、不思議とそれから押し入れで手がつかまれるという現象は起きなかったという。押し入れにいたものの正体、結局それは誰にもわからないままだ。以上。で、次行く前にジータレス読み615。寝ようと思ったらおっちゃんが来ると聞いて布団から飛んできたぜと。普通に寝た方がいいんじゃねえの、大丈夫っていう。2000話達成おめでとうと。ありがとうございます。ところで2000話達成の時はふんどし姿でフィーバーしてたって本当と。てかフィーバーっていうのがよくわかんないですけど、てかふんどしなぜふんどし、スケルトンのふんどしでね、まあいいやで次行こうで、ファイル55、リンゴのおじさん。これも二階堂高屋様、もう二階堂高屋アワーですよ。もういつもそうだけど、専門学校のクラスメートの桜庭さん、過去仮から教えていただいた話だ。桜庭さんがまだ小学生の頃の話だというから、今から30年以上前の話になる。桜庭さんは当時群馬県の富士見村に住んでいたのだそうだ。桜庭さんの家の庭にはリンゴの木が1本生えていて、秋口になるとたわわにリンゴの実をつけたという。そのリンゴの木にある日から突然その人が現れるようになった。桜庭さんが小学校から帰ってきてリンゴの実を取ろうとリンゴの木へ向かうと、枝に知らないおじさんがぶら下がっていた。両腕両足を枝に絡ませるようにしてぶら下がっていたそうだ。驚いた桜庭さんが家に駆け込み、中にいた祖母にその話をすると、一緒に行ってあげるからと祖母と連れ立って再びリンゴの木の下にやってきた。知らないおじさんは表情一つ変えず枝にぶら下がったままだ。あら、わざわざ来てくれたんかい。祖母は知らないおじさんを見るなり簡単の声を上げた。祖母が言うには、知らないおじさんは何もしてこないから心配はいらないという。それから祖母はリンゴのおじさんについて話をしてくれた。実はこのおじさんは祖母がここに嫁いでくる前の実家の庭にあった柿の木にもぶら下がっていたことがあるそうだ。はじめこそ驚いたが、そのおじさんはただ木にぶら下がっているだけで何をしてくるわけでもない。それどころか、なぜかおじさんのぶら下がっている木にはよく熟れた柿がたくさん実り、実に甘く美味だったのだそうだ。他に数本上回っていた柿の木が徐々に枯れていったにもかかわらず、おじさんの柿の木だけは元気なまま毎年おいしい柿が取れたという。桜庭さんが高校生になるまで、決まって実りの時期になるとリンゴの木におじさんが現れ、美味なリンゴを実らせたという。今はおじさんを見ることはなくなってしまったが、近年も桜庭さんの実家では毎年おいしいリンゴが取れるのだそうだ。 以上。んで、次行く前にジータレス読み616、子猫を飼ってるおっちゃん子と。飼ってますよ、0歳。まあおっちゃんじゃないんですけど、20代なんですけど。でおっちゃんには子猫は似合わんと思うと。てか俺が飼おうっつって飼ってるわけじゃないしね、家で飼ってる感じですからね、似合わんかい。まあいいや、おっちゃんっていうかおっちゃんじゃねえし、まだ20代だしと。もう先読みされてます。で617、うわおっちゃん1年ぶりくらいに聞くよ、ちょっと声が渋くなったねと。それはよくわかりませんが、初めて言われましたが。まあおっちゃんじゃないんですけど、はい、とりあえず1年ぶりかよ。ずっとやってるよ俺、相変わらず。で、てか久しぶりということでありがとうございます。まだこいつやってるよって話ですけど、やってますよ。で、次行きましょう。ファイル56、用意っていう題名、これも二階堂高也様またです。私の通っている介護専門学校のクラスメートは、下が21から上は57までと年齢層が豊富だ。その中で仲良くなった57のさくらさん過去仮の話だ。さくらさんは1年前同居だった母親を看取った。その母親が亡くなった晩の出来事である。訃報を聞いて駆けつけた近所の人の接客や精神的な疲れもあり、さくらさんは母親の遺体の隣の部屋に布団を敷き、早々に横になったという。夜中、さくらさんは声で目を覚ました。よーい、よーい。その独特の声は寝たきりだったさくらさんの母が夜に何かあった時にさくらさんを呼ぶ声だった。目を開けると声は止んだ。母は確かに家に来た医者に臨終を告げられているのだ。きっと今までの母の声が頭から離れずに夢を見たのだろうと思い、さくらさんは再び目を閉じた。よーい、よーい。声は目を閉じた直後にまた聞こえた。すぐに目を開いたさくらさんだったが声は止まない。まさかと思い布団から這い出ると、襖一つ挟んだ隣の部屋を覗いてみた。掃除屋の用意した綺麗な布団に寝かされた母親の遺体に変わった様子はない。顔にも綺麗に白い布がかけられたままだった。声は聞こえなくなっていた。その日それ以上声が聞こえることはなかったという。翌日、兄弟演者の見守る中、油田が行われ、母親の遺体は棺に納められ祭壇が作られた。人道の葬式に通夜はなく、その後親類一同で遺体と同じ部屋で酒盛りが行われ、さくらさんの妹と息子さんが根津の番を買って出た。さくらさんが床についていると深夜に妹さんに揺り起こされた。お棺からお母さんの声がする。話を聞くと、祭壇の前でろうそくの様子を見ながら妹さんは本を読んでいた。するとお棺からよーいと母親の声がしたというのだ。それで驚いてさくらさんを起こしたそうだ。昨日のことを思い出したさくらさんは確認のため祭壇まで行き、お棺の窓を覗き込んでみた。母親は安らかな顔のままで、別段声を上げる様子もない。きっと気のせいだと、棺から二人で離れた直後、お棺から、よーい、と声が上がった。さすがに度肝を抜かれた妹さんはパニックで泣き出してしまったそうだ。さくらさんはお棺に戻ると窓を叩いて呼びかけてみた。馬鹿げていると思いながらも、もしかしたらという気持ちもあった。母親は目を開けることも口を聞くこともなかった。その晩、息子さんの晩でも一度用意と声が上がったらしい。 翌日予定通りに葬式が執り行われ、母親はダビに付されたそうだ。その後、さくらさんは寝ていると夜中に「よーい」という母親の声でたびたび起こされたという。それから1週間ほど経ったくらいで声は聞こえなくなったのだそうだ。聞こえなくなるとそれはそれで寂しいとさくらさんは言っていた。以上。ごめん、あのね、やばい、なんだっけなと思って、はい。で、ジタレスミ618、いっちゃん今度、まあ、いっちゃんじゃないんですけど、こんばんはと。で、619、ゆかんだよと、これは間違えると恥ずかしいよと、そう、そうなんだよ。あの、初見だと、あの、初見で、あの、漢字読めない人だと、漢字読めないっていうか、知識がないね、俺ね。なんだっけな、これな、そう。無理やり読んでしまいました。無理やり読んでミスってるっていう。勇敢でした。ごめんなさい。常識外れな、人間でごめんなさい、あんまり遭遇してないんで、あんまりっていうか、ほとんど遭遇してないんでね、葬式に行くっていう。だから、全然。ごめんなさい。じゃあ、次行きましょう。ファイル57、職務質問。これも二階堂高橋様。行きましょう。2年ぶりに会った友人が板倉過去仮さんから聞いた話だ。板倉さんの実際の経験なのだそうだ。板倉さんはかなりの心霊マニアで、一人で心霊スポットを飛び回っている人だ。一昨年の6月に青木ヶ原にドライブに出かけた板倉さんは、明るいうちに遊歩道を散策し、それから一晩青木ヶ原で車中泊をすることにした。もしかしたら何かあるかもしれないという好奇心から深夜になるまで待ち、国道から少し入った場所に車を止めて一眠りすることにした。いつの間に眠っていたのか、板倉さんは車の窓を叩かれる音で目を覚ました。懐中電灯の光で車内が照らされ、それに続いて男の声が呼びかけてくる。ちょっとこんなとこ車止めてどうしたんですか。よく見ると男は警察官の格好をしている。板倉さんはしまったと思いながらも車の窓を開ける。ちょっと聞きたいことあるからついてきてくれる。警察官に言われるままに板倉さんは車を降り、歩き始める警察官の後に続く。面倒なことに巻き込まれたと思いながら、早足でどんどん先に行く警察官の後を追いかけると、板倉さんは不思議なことに気づいた。道とは反対側に向かっているんじゃないだろうか。どうにも足場が悪い。暗くてよく周りがわからないが、明らかに舗装された道ではないようだ。そんな場所なのに警察官は苦もせずどんどん先に進んでいく。不安になった板倉さんは警察官に声をかけた。すると懐中電灯の明かりがこちらを照らす。そこにパトカー止めてあるから。警察官はそれだけ言うと、また前に懐中電灯の明かりを前に戻してしまった。相手は警察官だ。黙って車に引き返してもまた何を言われるかわからないし、警察官を信用しないわけにはいかないだろう。板倉さんは黙って警察官についていくことにした。どんどん足場が悪くなっていく。しかも随分と距離を歩いているように感じる。不意に板倉さんは何かに足を取られバランスを崩した。木の根か何かにつまずいたのかと視線を下に下ろし、前に向き直ると警察官の姿がない。目の前を歩いていた警察官だ。そう見失うはずがない。 だがどこを見回しても警察官の姿はおろか懐中電灯の明かりさえ見当たらない。突然どこかもわからない場所に置き去りにされてしまった板倉さんは焦った。やめも聞かない闇の中で右往左往しているうちに人の叫び声が突然上がった。何事かと板倉さんが身を縮めているとさらに叫び声が上がった。闇の中から叫び声が次々と上がる。一体何人いるのか。四方八方から断末魔のような叫び声が上がり、板倉さんはそこで意識が途切れたようだ。目が覚めると板倉さんは樹海の中にいた。どうにか樹海を出ようと歩き回っているうちに板倉さんはほどなく国道に出ることができた。私の友人も板倉さんから樹海だけは絶対にやめておけと言われたという。警察官に樹海の中に連れて行かれたという話は、さまざまな樹海の階段の中でも初めて聞いたケースだ。以上。で、次。ファイル58、車全焼。投稿者福恋様。私が経験した不思議なことは、まず姪っ子、当時生後9ヶ月が私を見るたびに泣き出すようになったことから始まりました。それまでは私とママ、過去妹の区別もつかないくらいだったのに、ある日突然私を見ると大泣きするようになりました。次に原因不明の胃痛。今まで経験したことがないぐらいの胃痛に突然襲われ、痛み止めの注射、点滴、飲み薬が一切効かず、約2日間のたうち回りました。レントゲン、エコー、胃カメラ、尿検査、血液検査を行いましたが、担当医師から伝えられたのは原因不明ですとのこと。3日後には何事もなかったかのようにピンピンに戻りました。そして人玉を見ました。夜一人で散歩するのが大好きで、毎日の日課になっていました。母は心配していましたが、私は田舎だったので不審者の心配なんてこれっぽっちもしていませんでした。散歩コースの折り返し地点に立ち、くるりと後ろを振り返り帰ろうと思ったとき、オレンジの光が浮いていました。錯覚かと思いました。というか錯覚だと思い込み、また逆方向を向いて急ぎ足で帰りました。そして最後に、自分の去年の誕生日8月に車が全焼しました。原因は家族の火の不始末。気づいた時は後部座席が燃えているだけで、どうにかなるだろうと父、弟、祖父が必死で消火活動をしてくれましたが、車は燃えるものの塊というだけあって、あっという間の出来事でした。やっと探し出し、一目惚れして購入してからまだ1年も経っていない車。ショックで涙が止まらず。ただ救いだったのは、消火活動に当たってくれた家族や消防隊員の人が怪我一つなかったこと。そしてガソリンがちゃんと入っているにもかかわらずガソリンタンクが爆発せず、被害が私の車1台で済んだこと。自分の誕生日に自分の車が燃えるなんて、福恋の身代わりになってくれたに違いない。周りの人たちからそう言われ、自分でもそう考えれば楽になると思い、そう信じていました。そして車が燃え切った時から姪っ子が私を見ても泣かなくなりました。何かついていたのかもねなんて会話を冗談でしていました。それからは不審な出来事も特になく年を越し、車が全焼した話題も出なくなっていた今年の3月、父の姉である K おばから一本の電話がありました。 K K おばは去年の7月に旦那さん M おじを亡くし、今は高校生の息子と社会人の娘、その彼氏の4人で暮らしています。昼間の仕事をしつつ、夜は旦那さんが残した居酒屋兼バーのお店を経営中。 K おばとは M おじの葬式以来でした。電話の内容はその居酒屋兼バーでの他愛のないお客さんとの会話から始まりました。以下、 K おばとお客さんの会話です。 K おば、そういえばね、うちの姪っ子、過去私が去年の自分の誕生日に車が全焼しちゃってね、何だったのかしらね。お客さん、その姪っ子さん、車が全焼する前に人玉見なかった？ K おば、なんでわかるの？かっこK おばはうちの両親からその話を聞いていたそうです。お客さん、あんたの旦那がね、今あんたの隣にいて俺に教えてくれるんだよ。その子ね、そのままその全焼した車に乗り続けてたら、よくて下半身不随、悪くてもうこの世にいなくなってたんだってよ。だからあんたの旦那が人玉になって警告したつもりだったんだけど、逆に怖がらせちゃったみたいだね。 K おば、え？お客さん、生前あんたや親族には迷惑かけちまったって、だから今からでも俺が守れることは俺が守っていこうと思うって、今あんたの隣で言ってるんだよ。 K おば涙。M おじは私が子供ながらにも不器用な人なんだなぁと感じられるくらい無口な人でした。でもその中にある優しさが私は大好きでした。人の痛みがわかる人でした。ですがそれまでついていた仕事を自主退職した頃からうつ病になり、精神が崩壊してしまい、暴力を振るうようになり、自ら命を絶ってしまった人なんです。なので私の家族は M おじを生前から敬遠していました。もちろん K おばや子供たちのことを思ってです。でも私はいくら M おじのひどい出来事を聞いても、そんなことする人じゃないと信じようとはしませんでした。それくらい大好きでした。そして最後に K おばが、考えてみればたくさんいるいとこたちの中でうちの旦那さんに一番最初に懐いたのは福恋だったもんね、可愛かったのよ、と。よく考えてみれば、姪っ子が M おじに会ったのは生後2ヶ月の時に一度だけ。そりゃ私の後ろについていてくれた M おじを見て泣きますよね。そして私の誕生日は M おじの49日の翌日でした。天国に旅立つ前に私を守る最後の手段として、あの車を燃やしてくれたんだと思いました。この話を友達にすると怖いと言われますが、私はこのことがあってとても温かい気持ちになりました。身内の話は怖くないっていうのはこういうことなんですね。6月の終わりには M おじの一周忌、家が遠いためなかなかお線香をあげられずにいるので、この日はゆっくりお礼を言いに行きたいと思います。ちなみに原因不明の胃痛は未だに原因不明です。以上。んで次行く前にジータレス読み620、おっちゃん一度樹海のレポ放送チャレンジしてみないと。まあおっちゃんじゃないんですけど、20代なんですけど、何樹海のレポ放送って、樹海樹海ねどうなんだろう、行ったことないからその雰囲気とかは、そのなんつうの、何も分かってないド素人ですから、なんとなくあのなんつうの、興味でね行ってみたいぐらいの感覚ですけど、多分知ってる人、知ってる人っていうか分かってる人はそんなノリで行くもんじゃねえよっていう感じなのかもしれないですけど、てか樹海のレポってなんだろう、木ばっかですっていう、右持ちです、左持ちです、迷いましたって、 方位磁石が効きません、 GPS はっていう、あいつ迷っちゃったよっていう、どうなっちゃうか分かんねえよっていう、そういう放送、それを iPhone かなんかで、できねえ、分かんねえ。はい、今日は60話までやり、60話というかファイル60までやりたいと思います。あんまり時間ちょっと、自分明日も仕事なもんでね、午前中で帰ってきますけど、まあそれはいいとして。59、幽霊の仕業っていう題名。投稿者ヒッチ様。あんまりやってねえけどね、今日。うん、1時間ぐらいで終わりかな。本当に。じゃあ行きましょう。特定されるのを避けるため地名などは伏せておきます。3月に車で山道を走っていました。深夜0時を回ったぐらいでした。山道ということもあってかカーナビの反応が悪く道に迷いました。仕方がないので広い道を頼りに走っていたのですが、どんどん道が細くなりかなり不安でした。なんとか細い道を抜け広い通りに出たので安心し右折しようとしたとき、けたたましくクラクションが鳴り響きました。私はとっさに急ブレーキを踏んで車を止めました。そのとき気づいたのですが、タクシーが目の前を通り過ぎ少し進んで止まりました。運転手が怒った顔で降りてきました。以下やりとり。タクシーの運転手、危ないやんか、何考えてるんや。私、すみません。タクシーの運転手、さっき急いでハンドル切ったから車傷ついたかもしれんわ、連絡先教えて。私、当たり屋みたいなもんかと思ったので、でもライトつけてなかったでしょ。タクシーの運転手、は？車見てみ、ついてるやろ。私、でも本当にタクシーが見えなかったんですよ。タクシーの運転手、それとこれとは別、いいから連絡先教えて。私、わかりました、ちょっとメモするんで待ってください。この時私は車の中で座っており、運転手はドアの前で話していました。私がメモの用意をしていると運転手が車の中を覗き込み、はっとした顔をした後数秒黙り込み、突然、わかった、もうええわ、気ぃつけて帰りや、と言っていそいそとタクシーへ戻っていきました。私は訳が分からずそのまま車を発進させたのですが、その後目的地に着くまで2度も事故に遭いかけました。1度目は知らないうちに対向車線を逆走し、対向車線にクラクションを鳴らされました。なぜ対向車線を走ってしまったのか自分でも覚えていません。2度目は私が走っているにもかかわらず右折待ちのトラックが突っ込んできました。急ブレーキで危うく事故は避けられましたが、トラックは何事もなかったかのように走り去りました。偶然なのか、怒りよりも恐怖が先に来て漫画喫茶で休憩することにしました。ソファーに座ると安心したのか疲れたのか知らない間に寝ていたらしく、友達霊感があると自分で言っているからの電話で起きました。私、早朝からどうしたん。友達、いやなんとなく。私、何気持ち悪いな。友達、今日一人で旅行行くって言ってたよ、どうしたんやろって思って。で、私、どうもこうも散々やってんけど、経緯話した。友達、ああやっぱりな、さっきあんたが死ぬ夢見てん。私、てんてんてん。友達、あれ、そんな間に受けんといてよ、胸騒ぎがしたから電話したけど生きててよかったわ。こんな目に遭うようなことをした覚えはないのですが、漫画喫茶で調べたら以前私が道に迷った山で殺人事件があったそうです。ひょっとして犯人が乗っていた車に似ていたとか、それとも私が犯人と似ていたのか、そもそも殺された例の仕業なのか、そしてタクシーの運転手は何を見たのか、謎ばかりです。 その後、漫画喫茶で朝まで滞在し、安全運転で近くの神社まで行き、お守りを買いました。今のところ、何もありません。以上。で、次行く前にジータレスビ621、樹海は昼間に行くと普通にいい観光地だよ、家族連れも多いしと。家族連れも多いの？森林浴的な意味だから、おっちゃんには夜中に行くことをお勧めするよと。なぜなぜ真逆なんだろう。しかも一人で、誰かとっていうか探検隊みたいに、よし10人ぐらいいればっていう、わかりませんけど、はい、まあそういうところでもないと思うんですけどね、はい、というわけで、次いきましょう、ファイル60あれっていう題名、投稿者傭兵も様、いきましょう。あれ？私の留守中に誰か家に入ってる。一見わずかな違いしかないが、何かが微妙に動いている。気のせいかとも思ったが、トイレの中蓋が開いていたので確信に至った。今日は電気をつけて寝よう。都会で女の一人暮らしは怖い。不安いっぱいの中、眠りについた。暑い。目が覚めてしまった。まだ夜中だ。何やら怖い夢を見てしまった。汗がびっしょりだ。暑い。何か飲もうと私は立ち上がり電気をつけた。以上。はい。まあこれはわかりやすい。で、60と言いましたけど、時間的にまだいけると、いうことで65を目指しましょう。で、次行く前にジータレスミ622、樹海を核爆弾で亡霊ごと焼き尽くしたらどうなるんだろうね、何か残るんだろうかと。亡霊ごと焼き尽くせるんだ、よくわかんないけど、核爆弾つうのは、何か残る、悲しみが残る。やべえ、滑った。樹海を書く、なんだろうその発想。なんか、すべて消すときには核爆弾みたいな、勢い、亡霊ごと焼き尽くす。よくわかんねえけど、いろいろ、いろいろ多分残ると思う。その焼き尽くされた今度亡霊さんの、また何かが残るんじゃないかと思うんですけど。で、次行きましょう。61、ファイル61、竜っていう題名、はい。投稿者巻貝様、小さい頃から普通の人には見えないものが見えていた私。家族に行っても友達に行っても信じてもらえず、気持ち悪がられました。唯一おばあちゃんだけが信じてくれました。なぜならおばあちゃんにも見えないものが見えるからでした。小学生の頃、学校帰りで家まで歩いていました。すごくいい天気でした。空を見上げていると、かなり上の方で3メートルぐらいの長さで白い蛇みたいなのが2匹絡まりながら空を垂直に登っていました。じゃれてるように思いました。2匹が雲で隠れるまでずっと見ていました。帰ってからおばあちゃんに、私、さっきね、長い白い蛇みたいなのが2匹空飛んでた。興奮しながら言ったら、祖母、そら竜やな。 神様やから怖くないんやで。ほんでも珍しいもん見たんやなって。
私、そうなん？おばあちゃんも見たことあんの？興奮しながら聞くと祖母、
一回だけあるよ。夕方になってお参りに行ったとき真横を通り過ぎてったわ。おばあちゃんの見たのは大きくて鱗が緑色にギラギラ光ってたけどな、通り過ぎるときザザザザーってすごい音したわ。
てな会話を10年前ぐらいにしました。あれ以来それらしきものは見ませんが、すごく綺麗だった印象があります。
以上。竜なのかそれ。
はい。んで、次行く前にジーターですよ。
623。俺は地図帳の落書きを消そうとして間違って樹海を消してしまったんやけど、消しゴムで消しても悲しみは残るんだろうかと。
このね、消し数が残る。
っていうかね、地図帳の落書きを消そうとして間違って樹海を消してしまったと。やっちゃった。っていうかね、ありますね。樹海を消すってことがあるってことじゃないんですけど、地図帳とか教科書に落書きして消して、ちょっと白っぽくしてね。で、そこにまた何かを書くみたいな。また新しい樹海を書いてしまえばいいんじゃないでしょうか。俺の樹海を悲しむ、てか消しゴムで消した場合は悲しみは残らないね。消しカスが残るけど。はい、じゃあ行きましょう。ファイル62、鍾乳洞。投稿者ノン様。
山口県にある有名な鍾乳洞には皆さん行ったことがありますか？
私が大学1年生の時、その鍾乳洞に行くことになりました。そしてその時に鍾乳洞のガイドさんから聞いたお話がとても興味深く怖かったので、その話をさせていただきます。
現在では人の手によって鍾乳洞の実態と様子はほぼ解明されています。
中は明るく歩きやすくされています。
しかし昔の人々にとっては鍾乳洞とは未知の世界でした。
その中は真っ暗闇の迷路で、一旦中へ入ると戻ってこれないと言われる恐怖の場所でした。
当時の人々からは避けられた場所であり、それと同時に特別な領域であったのです。
特別な領域とは、鍾乳洞が現世と死後の世界とをつなげる神聖な場所だと昔の人々から信じられていたということです。
そしてどうしても亡くなった人に会いたいと強く願う人たちは、自分の命も顧みず真っ暗闇の鍾乳洞にろうそくを持って入っていったのです。
そして中に入っていった人たちは小石を高く積み上げていきます。たくさん積み上げれば死んだ人たちに会えると思ったのでしょう。
それはまさに三途の川で親よりも早く死んでしまった子供たちが積み上げる石のように。
それらの石が今でもその鍾乳洞に残っています。
とても念の込められた石。愛する人に会いたいという思いと暗闇の恐怖と孤独の中、鍾乳洞から出れず死んでいった人たちの強い念のこもった石がその場所にはたくさん積まれていました。
そしてガイドさんはその石についての噂話も教えてくれました。
とある小学生くらいの子供がその積まれた石に興味を持ち、こっそりと積まれた石の一つをポケットに忍ばせたそうです。
そしてそれを大事に持ち帰り、その晩枕の下に石を置いて寝たそうです。
すると枕の下から返して返して返して返せ返せ返せといろんな人たちの悲しみと怒りの声が聞こえたそうです。
怖くなった小学生は後日ちゃんとその石を返したそうです。
するとその声はなくなった というお話でした。私は全く霊感がないため特に何も感じませんが、霊感がある人たちからしてみれば見えてしまいそうだなと思いました。以上。で、次、
ファイル63、蛇口、投稿者デビ一聖人様。
蛇口から髪の毛が出てきたことありますか？
僕にはあります。
ぶっちゃけ僕には霊感というのがあるみたいで、教室を横切る霊をちょくちょく見かけることもあります。
僕が小学3年生の時でした。
ただいま。
その日家に帰ってもお姉ちゃんもお父さんもいませんでした。
お母さんは1年前くらいからいません。
手を洗おうと水道から水を出しました。
そして手を洗い終わった時にびっくりしたんです。
大量の長い髪の毛が手に絡まってたんで。
すぐによく行くお寺にお祓いしに行きましたけど、
蛇口から髪の毛が出ることはしばしばあるそうです。
ただその量が少ないので気づかないことが多いみたいですけどね。
注意して見てみた方がいいかも。
あ、注意せず気づかない方がいいかもしれませんね。
以上。
で、次々行きましょう。ファイル64、くだらない、投稿者二階堂高江様。
大阪に住む知人が学友から聞いた話である。知人の学友を仮に前田君とする。前田君は去年の11月頃、休日を利用して市内でカラオケを楽しんでいた。夜になりお開きとなった後、前田君は一人ラーメンを食べて帰路に着いたそうだ。帰り道の途中、前田君の耳に激しい罵声と物音が聞こえた。それはどうやら先の路地からのようで、前田君は怖いもの見たさで路地をそっと覗いてみた。明かりのない暗い路地には複数の人影が動いていた。せわしなく動き、足元に向かって怒鳴りつけているようだったという。どうも声や音から察するに、裏の世界の人間が集団で誰かをリンチしているようにしか感じられなかった。警察に連絡をしないといけない、そう感じた前田君は携帯電話を取り出し警察に連絡をしようとしたが、なぜか携帯が圏外になってしまった。やきもきしながら前田君が再び路地を覗くと、そこにもう先ほどの柄の悪い人影はいなかった。前田君は恐る恐る先ほど人影がいた場所に近づいてみた。暗がりに目が慣れてくると、そこに何かがいるのが分かった。膝を抱えて壁にもたれている、一見ホームレスのような人物がそこにいた。ただ、その手足は異常と思えるほど細長く、顔が分からないほどに毛がびっしりと生えていた。あまりに異様なその風貌に前田君が声をかけるのをためらっていると、その人物がすくっと立ち上がった。その身長は優に前田君の2倍以上はあったという。すくんで動けない前田君に向かってその人物が言った。
くだらない。
その人物は前田君の見ている目の前で路地の壁を四つん這いになって這い上がり、
姿を消したという。
以上。んで、次、今日最後の予定、1時間経ちましたんで、ファイル65、物置の友達、これも二階堂高也様投稿者。
家族ぐるみで親交のある知人の女性須藤さん過去仮の話だ。27歳の須藤さんには今年7歳になる娘さんと3歳の息子さんがいるのだが、半年ほど前から娘さんの様子がおかしくなったのだという。須藤さんが夕飯の支度中、今で一人テレビを見ている娘さんがしきりに何かを話し始めたので様子を見に行くと、横の何もない空間に何か話しているのだという。話の内容としてはテレビで放送されているアニメの話なのだが、独り言にしてはまるで誰かと会話しているようだったという。なんとなしに不安になって娘に声をかけると、ゆうちゃんと話をしてたという。娘の言うゆうちゃんという名前に聞き覚えがなかったが、小さい子供は感受性が高く、よくこういうことがあると何かで見たことのあった須藤さんはさほど気にも留めず、その後も普通に娘さんと生活をしていた。それから1ヶ月ほどが経った8月の上旬頃、須藤さん夫婦が子供たちを挟むようにして寝ていた時のこと、須藤さんは物音で目を覚ました。時間は何時頃か覚えていないというが、部屋の畳の上をミシミシとせわしなく歩き回る足音がしていたという。暗がりに人の姿は見えなかったが、突然隣で寝ていた娘さんが起き上がってふらふらと部屋を出て行こうとした。あまりのことに驚いた須藤さんが娘を抱きかかえると、ゆうちゃんが遊びたいってと言ったという。その後娘は再び寝ついてくれたが、須藤さんは不安で眠れず、そのまま朝まで起きていたという。それからだ、家の中に自分だけでいるときも家族でいるときも、時たま勝手に部屋のドアが開いたり、家の中を歩く足音が聞こえるようになったという。須藤さんの旦那さんはちょっとした霊感の持ち主で、見えはしないが感じることはできるという人だった。旦那さんは家の中に何かがいるということを察知し、娘の心配もあり、どこから来るのか家の中で気配を探してみた。するとどうも家の敷地内にあるプレハブの物置が怪しい。物置の中には別段特別なものは入れていなかったが、念のためと須藤さん夫妻で物置の中を全部出してみると、物置の中に覚えのない古い和人形が乱雑に置かれていたという。旦那さんは最近の不思議な出来事はこいつが起こしていたに違いないと、和人形を人形供養の寺へ送ることにした。すると家で起きていた足音やドアが開くなどの怪異は収まり、娘の言うゆうちゃんも家からいなくなったという。ただその和人形について須藤さんや旦那さんの両親にも覚えはなく、一体いつ誰が物置にしまったのかはわからないという。ありきたりな話とはいえ、身近でこういう体験を聞くと寒気がしてくる。以上。
はい。で、624がジータ。あと5話いけるよ、おっちゃんならまだ読めちゃうと。まあおっちゃんじゃないんですけど、20代なんですけど、どうしよう。
長いかな。長くなければできるかな。ファイル70までやるか。今な何分だ。今1時間ちょいか。
休みだから余裕でしょうと。休みじゃないんです。休みじゃないから言ってるんです、
休みじゃないんです。
ありえねえわ。626、今来た、磯野さんコーンと。今来たじゃねえよって、ものすげえいいタイミングだよ。測ったように、
マジかよ、やる。
じゃあ、あと5話。ファイル66、修学旅行のホテル。投稿者二階堂高也さん。てか、マジで BGM ねえとつれ。
俺が高校の頃、修学旅行先で宿泊したホテルの話だ。修学旅行先は言わずと知れる第二次世界大戦で本土唯一の陸戦が行われた地、沖縄。修学旅行としては定番の平和記念公園や姫百合の塔を回り、日も落ちた頃、宿泊先となるホテルにたどり着いた。ホテルの外観は近代的で、修学旅行の宿にしては随分と豪華だと感じた。食事を終えた頃だったと思う。急に体のだるさを感じ、医務担当の教師の部屋に行き、体温を測らせてもらった。結果、俺は38度の熱を出していた。昼間の団体行動の時には何も前兆はなかったというのになぜいきなりと疑問を感じながらも、教師から解熱薬をもらい、早々に部屋へと引き上げた。同室の友人はまだ外で話をしているらしく、俺一人部屋のベッドで横になってぼーっと窓の外を見ていた。窓はカーテンが閉められ、街灯の明かりに浮かび上がったベランダの格子の影だけがくっきりと映っていた。それからどのくらい経ったかはよく覚えていないが、不意にベランダに人影が現れた。街灯に映し出された人影はベランダの端から現れ、端へとゆっくり歩いていった。誰かベランダ伝いに移動しているんだろう。ぼやっとした頭でそう思っていると、またもやカーテンに人影が現れた。今度は複数人だ。確か 2,3 人だったと思うが、またベランダの端から現れ、端へと移動していなくなった。何かおかしい。ベランダに人影が現れても足跡はおろか一切音は聞こえないのだ。さらに俺の見ている前で幾度となくベランダを音もなく人影が移動していく。しばらくその光景を眺めていたが、いつの間にか寝てしまっていたようだ。熱のせいであんな幻覚を見たのかどうかはわからないが、翌朝には体調も良くなり、気になったベランダの外を確認すると、とてもではないが、ベランダ伝いに移動するのは無理だ。隣のベランダとの距離を考えても、トップアスリートでもない限りベランダ間を行き来することはまず不可能だった。しかも宿泊していた部屋は角部屋で、昨夜人影が現れた方向は何もない空中なのだ。一体俺は何を見たのか、熱による幻覚だったのか、不思議な体験だった。以上。
で、次行く前にジータレスミ627、休みじゃない、知らんと。まあそれは知らねえわなと。はい、まあ休みじゃないんですわ。で628、何、あと5話どころか50くらい余裕っしょ、おっちゃんなと。まあおっちゃんじゃないんですけど、余裕じゃねえしっていう。結構大変な読むの。で629、仕事終わって、MEM テスト途中で終わらせてきたのに疑うとかひどいと。すいません、タイミングが良すぎたんです、申し訳ない。はい。ていうかね、そういうのは昔あったからね、で630、この間の洗脳自作 BGM 使おうぜと。 そうするとまたその方が聞いてるかどうか知らないか知らないけど、また頭がおかしくなるからその音止めてみたいなことになっちゃうとまずいんで、また頑張って別の洗脳ソングを今度作るしかないですね。で次行きましょう。ファイル67、いとこが見たもの。これも二階堂高也様投稿者。盆ということで先月亡くなった祖父の祭壇に手を合わせ母方の実家に訪れた時の話。帰省していたいとこ2人からいろいろと体験談を聞かせてもらった。俺の母もそうだがどうも母方の血筋は見えるらしく、昔の話から最近の話まで教えてくれた。ここでは下のいとこの話をすることにする。母の怪談話の舞台となったこの家で幼い頃から過ごしていたいとこ、やはり時々不可解なものを目にすることがあったらしい。例えばまだ彼が6歳の時の記憶だという。まだ俺も小学生だった頃、夏休みを利用して母方の実家に家族で泊まった時の話だ。居間で宴会が行われている中、いとこが2階の兄の部屋へ上がろうと思い、居間から廊下に目を向けたその時、残像を残して移動する白い塊が風呂場へと入っていくのを見たという。彼が高校の頃の話。学習塾の帰り道、時間帯的には23時頃とのことだった。母の体験談で記述してあるかもしれないが、母方の実家の目の前は寺と墓地になっている。どうしても彼が家に帰るにはその墓地の前を通らなければならないわけだが、墓地の手前の踏切を通った時、墓地の端に誰かが立っているのが見えた。真っ白な上着にスカートの女性だが、その女性は一見すればこの世のものではないことがわかるくらいに暗闇に眩しく輝いているのだという。何かの見間違いかと思ったいとこが下を向いてもう一度墓地の端を見直すと、すでに輝く女性は消えていたという。以上。で次行く前にジータレス読み631、モレも洗脳されたいと。モレもって懐かしい、ちょっと、てか洗脳ソングじゃないですけどね、別に。なんか適当に30秒ぐらいのやつをループでかけるようなレベルのやつをど素人がね、なんか自動作曲ツールみたいなフリーのやつで作って、それをまたちょっとねいじくってオリジナルにしちゃうと、そうすればね、著作権とか関係ねえかなと。で632、あくまでも自分で作るつもりとはおっちゃなかなかやるなと。っていうか意外とフリーソフトでチェチェってやればでそれっぽいものが作れればいいんで、っていうかおっちゃんがダメならなんて呼べばと、おっちゃんでいいですなんだどっちなんだよっていう、20代ですけど、はい。で、633、こんばんは、初めて聞きますと。ものすごい丁寧で、こんばんはということで、初めましてと。で、聞き取りやすい声に朗読の間もよく素敵ですねと。ありがとうございます。最後の以上がお気に入りですと。なんとなく自分で一回区切らないとなんとなく戻れないということで、昔からずっと以上と言ってます。すいません本当にで、ファイル68、本当に今日はファイル70でやめます。マジで明日仕事なんでたたり、これも二階堂高也様。群馬県玉村町。いとこにとって父方の実家にあたる家のある場所だ。本人もはっきり覚えているという2006年11月、この玉村の実家に訪れたいとこは異様なものを目にした。
実家の居間に置かれていた仏壇がガタガタと音を立てて震えているのだ。地震ではない、仏壇だけが震えている。そのことを実家のおばに話したところ、ネズミが仏壇に入って悪さをしているんだと子供騙しのような返事をしたという。詳しい話までは本人も聞けていないのだが、どうも父方の実家は先祖の霊を粗末に扱っているという話らしい。そのことをたびたびいとこの父兄弟が揉めているのを見たことがあるのだという。仏壇が震えているのを見たその晩の出来事だった。いとこは夢を見た。どこかの農道を歩いている夢。しばらく歩くと、その農道は玉村の実家のすぐ近所だということが分かった。実家のすぐそばに玉村の実家の墓が見えているのだが、明らかに墓の様子がおかしかった。実家の墓石から炎が上がり、黙々と煙を噴出しているというのだ。恐ろしくなったいとこが実家へ逃げようとすると、今度はその実家から煙が上がり、瞬く間に墓石と同じようにメラメラと燃え出したのだという。家からは彼のいとこが飛び出してきて、わーっと泣き出した。異様な光景はこれにとどまらなかった。燃え盛る家の前を何か大きなものが右往左往としていた。見ればそれはぐにゃりと歪んだ巨大な顔で、その歪んだ顔がまるで炎を煽るかのように動き回っていたのだという。いとこはそこで目が覚めた。この夢があまりにもリアルな夢であったため、不安に駆られたいとこが父にその話をすると、父は顔色を変えて玉村の実家へ飛んでいったという。後日玉村の実家に霊媒師が呼ばれ、除霊のようなものが行われた。それに参加したのはいとこの父兄弟だけらしいが、帰宅した父はいとこにこう言った。お前来なくてよかったよ、来たら大変だった。その後玉村の実家で仏壇が動くことはなくなり、今では先祖の弔いもきちんとするようになったのだという。以上。で、次行く前にジータレスーミー634、ずっとビープ音かけておけばいいんだよと。その手があったか、記載現る、てかビープ音、それはね、やだね。で635、最後の以上と読み終わった後にあまり感想を語らないのが、淡々と作業をこなしているようで生かすと。生かす、生かす、きた、生かすって久々聞いたような気がする。生かすねーって、生かす、マジっすか。淡々と作業をこなしているようでと、作業のようになってますけどね、どんどん話数を増やしていかなきゃみたいな読んだ話数を今2000何十何みたいな、いや、あんまりあの感想とかは、まあレスがあればそこからちょこっと言うぐらいなんですけど、はい、まあ、だらだらと適当に。で、次行きましょう。ファイル69、足を踏んだのはっていう題名。これも投稿者は二階堂高也様。これは俺の妹の話だ。妹は現在東京の某テレビ制作会社に勤務していて、現在一人暮らしをしている。妹は友人と二人でマンションに住んでいるのだが、ある夜のことだった。友人はその日外出をしていて、部屋には帰っていなかったため一人で寝ていたのだが、夢うつつで布団に横になっていた妹の足を突然誰かの足が踏みつけた。ごめんと暗がりから声が聞こえて、友人の部屋のドアが開閉する音が聞こえた。ああ、友人が帰ってきたんだ。 妹はそう思って気にせず寝入った。だが次の朝、部屋に友人はいなかった。こんな朝早くまた出かけたのか。しばらくして友人が帰宅した。話をしているとどうもおかしい。友人は昨日は部屋には一度も戻らず、一晩中遊んでいてたった今帰宅したのだという。じゃあ昨夜足を踏んだのは誰？ごめんねと声をかけたのは誰だったのか。以上。はい。で、最後行く前に GTRSUMI636 UPIC を使えば適当な線形を入力するだけで音楽が作れちゃうよと。 UPIC ってもしかして俺が一回ブログで説明、紹介したやつかな。結構なんだ、適当に組み合わせてペーって作ってもなんかそれっぽいそれっぽいみたいな音が、曲が作れるみたいな、あのやつ。それが UPIC ってやつだかどうか忘れましたけど、なんかあったよね。それにするっていうか、それはこういう朗読に合う曲が作れるのかどうかが分かりませんけど、はい。で、今日最後、ファイル70笑う沖縄、これで2020話目。これも投稿者二階堂高也さんの。これは俺の妹の体験談。そして何よりこの体験した場所というのが、今こうしてこの記事を書いている家の中だ。妹がまだ小学校に上がるか上がらないかの頃の話。夜の19時頃、当時まだ1歳だった末の妹を母がトイレに連れて行った時、やきもち焼きの盛りだった妹はトイレにこもった二人を廊下に座り込んで待っていた。トイレのすぐ隣は祖父の寝室で、妹は何気なく祖父の寝室の方を見た。するとそこには不思議なものがあった。廊下から160センチほどの高さのところにおじさんの顔だけが浮かんでいた。その輪郭は流砂のようにサラサラと動いていて、一目見ただけですでに人間のそれではないと分かったという。特に怖さもなく、しばらくその宙に浮いた顔を眺めていると、不意にその顔と目が合った。すると、その宙に浮いた顔はニカッと笑い、消えた。その前後のことはおぼろげだが、夢でないのは確かだという。時間、場所、状態はしっかりと記憶があるそうだ。かれこれこの家で暮らして22年、残念ながら俺はこの家の中でそういったものは見ない。部屋の外を歩き回る足音といい、やはりこの近辺に何かいるんだろうか。以上。はい、というわけでですね、ファイル70まで、ファイル50から51からですね、ファイル70まで、読みました今日は。はい、で、637、ジータレス読み、 UPIC でできる曲はこういう感じです。まあホラー朗読なら合うかもねと。まあ、あんまりね、大きく書けるつもりはないんですけど、無音ってすごいなんか嫌な何か薄く後ろに書けときたいぐらいの感覚なんですけど、でうめき声に著作権ってあるかなと、うーみたいな、あーみたいなのがかかってるときに話してるとうるさい、俺もうるさい、うめき声に著作権ってあるのかな、その人のどうなんだろうそれ助けてくれみたいな、なんかずっと後ろでおっさんが踏ん張ってるみたいな声が出てるのも嫌ですしね、はい、
というわけでですね、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。毎回そうなんですけども、録音ファイルをアップしたいと思いますんで、もしよかったら落として聞いてみておくんなましと。まあ14日ずっと残ってるんで、昔前やった配信とかもうちょこちょこっと残ってるんですけど、であとまあ何かリクがあれば、昔やったやつもはい、アップしますんで、何かあったらチャットとかね、そう掲示板に書き込んでもらうとかですね、やってもらえばガッテンデイと、なるべく頑張ってあげたいと思いますんで、もしよかったら、そういうことをしていただければというふうに思います。つうことで、音がないとものすごいやりづらい、今度は音を作ってからやりたいっていう感じですけども、まあまた次回、もしタイミングが合えば聞いていただければと、はい、ありがたいなということで、じゃあこの辺で終わりたいと思います。それではおやすみなさい。それではバイバイ。何か何回俺それではっつってんだろう。じゃあ